ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日はですね、はい、テーマとしては、第三者承継とアポロ月面着陸の関係性というタイトルをね、前回から引き継いでおりますので、やっていきたいなと思っております。
そうですね。前回ね、ちょっとその最後に分かりにくい話をしてると思うんですけど、この話は分かりやすいんです。アポロはなぜ月に行けたのかっていうね。
前回はね、全国大会で白川さんが登壇された時に、なぜこの第三者承継という、この財団の活動をしているのかと。いう話をね、新しい共同体を作ろうとしているんだとかいう話をね、するためにいろんな話をしてくださったんですが、
そう、これ本に載ってて僕非常に感銘を受けたというか、共感をしたお話なんです。宇宙に命はあるのかっていうね、小野正弘さんっていうNASA で仕事されている方が書かれた本なんですけどね。まだ若い方なんですけど、NASA の方なんで宇宙関連の仕事をしてて、すごい面白かった。この本、もし興味がある人がいたら、
宇宙ね、
宇宙に命はあるのかっていう。
命があるのかですね。はい。その中の共感したところがあると
。そうそう。すごい一部なんですけど、たくさん共感するところがあったんですけど、考えてほしいっていうね。皆さん考えてみてくださいと。アポロ11号が月面着陸を果たした1969年なんですって。その時は、ね、皆さん1969年、デジカメもカーナビもないんですよね。
ああ。
電子レンジや。
東京オリンピック終わってちょっとぐらいですね。
そう。電子レンジやエアコンすらほとんど普及していなかったと。
あ、そっか、そんな時代なんですね。
うん。人々はレコード版でビートルズを聴き、カラーテレビを持っているお金持ちの家にクラスメート全員が集まって、ウルトラマンや長嶋茂雄を見ていたと。
いやー。
うん。今のスマホ世代からしたら意味わかんないっていう話ですよね。
いや、そうですね。
うん。飛行機は東京からニューヨークまで直行できなかったんですって。
へー。
うん。で、アラスカで給油して。
そうなんですか？
うん。飛んでたって。
その時期になるの？
そう。アポロは月に行ってるんですよ。
月に行ってるんですか？
そう、うん。コンピューターは一般人には遠遠く、電卓すら数十万するデカ物でしたと。
ああ。そんな時期に行ってるんですね。
こんな時代背景。そう。だからね、ほら、アポロの捏造説って結構みんな言う人いるじゃん。まあ、
確かに、確かに。
うん。そんな時代だから行ってないんじゃないっていう、
都市伝説的な、ね、
そんな
話題
が出るのは、
うん、
当然ですと。で、これは実際こう NASA で働いてる人だから、これ行ったのは分かってて、間違いないっていうことで、小野さんが言ってて、じゃあなんで行けたのかっていう話を、ここから出てくるんですけど。
なぜ行けたのか。
うん。宇宙飛行士の活躍によるものでしょうかと。確かに勇敢で頭の切れる宇宙飛行士のとっさの判断がミッションを救ったことはたびたびありましたと。でももちろん宇宙飛行士だけの力で月には行けませんよね、と。
ですね。
うん。政治的要因によるものでしょうかと。確かに当時アポロを飛ばしたのはケネディ大統領、ご存知の方多いと思いますけど、うん、そのカリスマ性がなければそれこそ冷戦中で当時のねソビエト連邦とどっちが先にやるかっていうのを競ってたから、うんうんうん、そこにめちゃくちゃコスト投じてた背景とかもあるんですよね。でもそれだけでもないと。政治家が予算をつけたりマイクに向かって喋るだけで魔法のように宇宙船やロケットが現れるわけでもないんですよと。
なるほど。
うん。アポロには40万人もの人が携わっていたそうですと。
うん。あ、でもそういう事件ですよね。計画にはね。
うん。で、技術者や科学者だけじゃなく、円の下で支える事務員や建設作業員、運転手なども大勢いたと。
なるほど。そうか。そうだよ、そうだ。
この40万人が誇りと責任を持って人類を月に送るという一つの目標に向かい働いていたんですと。これを証明するようなこんな逸話がありますと。うん、1962年。ケネディ大統領が NASA を視察に訪れた時、廊下に箒を持った清掃員がいました。
うん。
ケネディは視察を中断して話しかけました。あなたは何の仕事をしているんですか？その清掃員は胸を張って誇らしげに答えます。大統領、私は人類を月に送るのを手伝っています。って言ったんですって。
そんな話残ってるんだ。
そう。これが、うん、アポロが月に行けた要因なんですと。この40万人の人たちが自分が何をしているかっていうことをちゃんと理解し、そのために毎日の仕事をしていたわけですよ。だから、 前回言ったように、M&A 財団が何をしてるんですかって言われた時に、M&A をしてますっていう話ではないだろうと僕は思ってるっていう話なんです。
そこにつながるんですね。なるほど。そうですよね。はいはいはい。
なぜ我々がこの仕事をしているかというと、手段としてはアポロを、清掃員は清掃っていう手段を講じて何をやっているかというと、月を、アポロを月に送るっていう仕事を、人類を月に送るっていう仕事をしてるわけですよね。
うんうんうん。
そう答えられるっていうところに、すごい意味があるじゃないですか。
そこに答えられる清掃員とかが関わっている、そのプロジェクトの何ですか、推進力というのか、求心力というのか。
そうですよね。うん、で、そこから僕らは、やっぱり、一つ学ぶべきなんだろうなと思っているのが、やっぱりこの我々が何の仕事を日々しているのかっていうことに対する認識をどうしているかだし、財団としてどうあるべきかっていうことを、ここから僕は学ぶべきだろうなと、勉強させてもらうべきだろうなと思っていて、で、全国大会に来ていただいたように、本当に財団に多くの人が関わっていただいてるんです。
はいはいはい。
朝日新聞の方もそうですし、そういう意味で言えばアメックスさんもそうだし、うん、
確か
それから前回のね、北川さんもそうだし、漫画家ですよ。でも、我々からしたらもう財団の船に一緒に乗ってもらったようなものなんです、皆さん。
うん。
それから、まあ、遠藤さんだってそうじゃないですか。
あ、僕ですか。
そうです。
いやいや、そうです。そうです。
そうですよね。
いやいや、そうです。
でも、ここが全体と部分っていう関係性になるんだと思っていて、
ほうほうほう。
財団っていうコミュニティの中に、各ブロックで発表していただいたブロックの皆さんであるとか、
はい、
北海道に所属していている会員の皆さんとかね、関東、関西、中部、九州、それから、社労士部会の皆さんとか言ってしまえば、ものすごい数の人たちがこの財団に関与していただいてるんです。
そうですね。
うん。で、それは、確かに財団があるから皆さん関与していただいてるんですけど、
うんうんうん、
同時に、皆さんがいなかったら、この財団っていうのは成り立たないわけですよね。
それは間違いないですよね。
ええ、
うん。
そう考えると、皆さんの中にも財団っていうものが絶対に組み込まれてるんですよ。
はあ、ははあ、
うん。そういう関係性を持ってね、これを、皆さんと関係ありの関係なんです。
うんうんうん。
うん。だから財団が財団として成り立ってるんじゃなくて、皆さんがいなかったら財団って成り立たないわけじゃないですか。
ただ、財団がなければ皆さんのこの立場も成り立たないのは、まあ、逆もしかりですよね。
相互互換の関係なんです。だから、そこは、ものすごいここに緊密なコミュニケーションを取っていて、我々が何をやってるかっていうことを、相互に連絡し合って、確認をし合わないといけないんだと思っていて。
一つの有機体の、なんだろう、人間の体みたいなイメージですよね、聞いてる。
それがまさに、うん、財団の理念でもあるんです。その有機体っていうのが。我々は生きた有機体生物のように相互に緊密に連絡を取りながら自分がどんな役割を果たすべきか。で、例えば、そのさっきの清掃員にしても、お前は掃除をしてる人と、こちら側が考えたら、それは間違った解釈をしてることになるんですよね。
ああ。
つまり、
こっちがね、
そう、
うんうん。
こちら側が、こちら側がどう見てるかっていう問題でもあるんですよ。
はい、はい。
うん、あなたは清掃員でしょっていう見方をこちら側がしていたら、つまり会社で働いてる社員さんに、あなたは経理をしている人でしょとか、受付の人でしょっていう見方をしてたら、その人はさっきの清掃員のように、私は人類を月へ送ってますっていう発想は持てないと思うんですよね。
なんか量子力学の話みたいになってきました。
量子力学の話って言われるとまたそこ。
あれ、まだ余計なこと言いましたか。まずいスイッチを。
でも、うん。でも、そんな話だとは思うんです、
ね、はいはい。いや、でも、本当にそうですよね。
う
ん、
そう、そこが、相互にどう理解し合っているかっていう関係性が大事なところで。
うん。
うん。なので、そういうコミュニティを、どういうふうなコミュニティを作るんですかって言われた時にね。その、自己否定により成り立ち、しかも、そこにいる構成員が、自分が何をすべきかっていうことを全体と、自分の今いる立場っていうものを同時に考えながらコミュニケーションをしっかりとって情報交換していて、で、全体の中で自分はこの役割を果たしているっていう認識が持てるかどうかっていう、ここに挑戦し続けないといけない だろうと思ってるんですね。
まさに仕事ってできることをやろうとするじゃないですか。
ええ。
でも全体の流れを見たときに、今自分が何が足りてないのかという発想に立たないと、
ええ、
その自分の今の白川さんがお話しくださってる枠の中だと、
ええ、
逆に癌細胞のようなものになってしまいます、
ね。ええ。そうなんですよ。そこが重要なテーマで、悪気はないんです。今、癌細胞っていう話があったんですけど、
うん、
細胞同士が緊密に連絡を人間の中で言えば取り合うんですよね。で、細胞の一つ一つの形っていうのは、どれも全部同じなんだけれども、自分が、例えば臓器を形成して肝臓だっていうことを理解しているから肝臓になっていくわけですよね。
はいはいはい、はい。
で、それが周りと連絡を取れずに、自分だけが肥大していく細胞のことを癌細胞なんですよ、
うんうんうん。
これは連絡が取れないから、自分がやりたいことだけやっちゃうっていう状態になっちゃってるんです、細胞がね。らしいんです
よ。我々の世代で言うんだったら、俺が良ければいいってやつじゃないですか。
まあ、そうですね。うん、うん。ズキッときますけどね、それはそれでね。
そうですね。
そう、そう。それが連絡を取れない状況になっているっていう話でね。
あ、
うん。なので、結果的には自分が生存していくために必要な全体である人体を破壊してしまうことになって、
うん、
自分で自分の生存領域を奪ってしまうことになるわけじゃないですか。
けど、その時自分はそれに気づけてないっていう恐ろしさって話ですね。
そう。なので、そういう、こう、コミュニティのあり方、これを、この財団の中で、しっかりと皆さんと探求していく。うん。その上で、まあ、それこそね、自分が無知の知であるとか、そういうことを、自覚していくとか、そういうことがすごい重要にはなるんですけど。
もう今おっしゃってくださった通り、その無知の知というのは、うん、その自分が見えてない無知を知る知ってことですよね。それを分かるためには自分だけじゃなくて、その目的とか今回でいう財団の理念みたいなものに共感して一緒にやってる仲間がいるから気づけ、相互にこう、分かり合って
、
補完し合えるわけですよね。
うん。そうなんですよ。だからね、でもね、これ、うん、自分がそうなりかねない問題っていうのは常にあって、やっぱりね、財団がやってることが正しいんだっていう発想にどうしてもなるんですよ。
ああ。
周りがおかしい。周りがおかしいからこんな問題が起こ
って。吸血型 M&A とか出てきたら自分は正しいってなるに決まってますよね。そう、
財団が正しくてあなたが間違ってる。でも、そう、それではこちら側の自己主張にしかならないんですよ。
あ、俺
なぜそんな問題が起こったのか。
うん。
本当に相手がなぜそういうことをせざるを得なかったのかっていうところまで踏み込んでいって理解したときに初めてこちら側がどうあるべきかっていうことが分かってくるんだと思うんですけど。
なるほど。
なので、これはね、これから本当にね、この、そういう、なんていうか挑戦、まさに挑戦なんですけど、
うんうんうん、
していかなきゃいけないテーマなんですよね。
いやー、でも、
ええ。
この話が、こんな話まであれば、前回のね、漫画の話までのすごいアップダウンの激しい番組になってきたな、という。
いやいや、すいません。ちょっとだいぶ分かりにくい話になって。
いや、でも、なぜこの財団をやってるのか、第三者承継をやってるのかっていうところね、その、表面では話ができないところをどうにか伝えてくださった話だと思いますよね。
いやいや、はい。
今みたいな。
でもあれだね、遠藤さん、しばらく MA とあんまり関係ない話してでそうで、心配やけど大丈夫かな。
いやいや、全然問題ないですって、私と白川さんで言っててもダメそうなんで、ぜひね、問題がある場合は、教えていただきまして。
ね、教えてください。相互にね、会話を重ねながらやっていく必要がありますから、ね、
は
い、
ぜひ、
リスナーの皆さんと。
皆さんにご協力いただきたいなと思いますので、はい、そろそろ戻せということがありましたら、
はい、
質問いただけたらと思います。
は
い、
うん、次、ガイドラインの話ぐらいしときましょうかね、ちょっとね。
そうですね。
次はね。はい。
ガイドラインの話にちょっと戻るということで楽しみにしていただけたらと思います。終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。